はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはチームは一つの車輪というね、私の好きな考え方のお話をします。この考え方は私の恩師のね、早稲田の倉石さんから教わったお話なんですけれども、チームは一つの車輪ということですね。今日のボイシートークテーマが多様性を考えるということなので、いろんな考え、いろんな能力を持っているそれぞれの選手をですね、どのようにチームという一つのね、車輪にするかっていう話をしていきたいと思います。で、もし気持ち余裕がある方は、紙とペンを用意していただいて、今から私が言うことをですね、絵に描いてもらった方が、今日の話分かりやすいかなと思います。まあ移動中とかね、なんか作業してる方はそのまま聞き流していただいて大丈夫ですけど、絵描いてもらった方が多分イメージ湧くと思うので、よろしくお願いいたします。まずチームにはいろんな人がいますね。で、それをグラフにして、個人の特徴を表すことをします。棒グラフですね。身長、体重とかジャンプ力とか体力とかね、ドリブルのうまさとか、まあ、項目はいろいろあるんですけどね、なんかメンタル的な強さとかね、ユーモアのセンスとか、まあ、とにかく無数にある項目をずっとこう、足し算していって、その人をこう一本ずつの棒グラフにしていきますね。はい、そうするとこうある人は長い棒グラフが、ある人は短い棒グラフがこうデコボコにできて、まあ、部員が20人いるとしたら20本の棒グラフが並ぶとするじゃないですか。はい、デコボコの棒グラフが出来上がりますね。そしたらその一番下の、線、一番下の棒グラフの、一番下の線をですね、ぐるっとこう輪っかにすると、なんかこうギザギザのこう飛び出たりとかへこんだりするギザギザの一つの輪ができますね。言ってること分かりますかね。はい、まあ一人一人の能力をグラフ化しますね。精神的なこととか体力的なこと、技術的なこと、一人一人の心技体をそれぞれグラフにしたとしますよね。そしてデコボコのグラフができました。そしたらそのグラフをぐるーっとこう丸くすると、その出っ張ったところが外へ向かって飛び出すんでギザギザになりますよね。わかりますかね。で、これがまあチームの原型なんですね。で、これをまあ車輪のようにして、ゴロゴロ転がして、1年後の目標とかね、に向かってこう車輪を回していくんですが、まあ、ゴロゴロ転がすにしてもですね、このギザギザじゃですね、転がんないわけですよね。なんとかしてこう丸にしていかなきゃいけない。まあ、これがチーム作りということです。で、丸にするためにどうするかっていうと、方法は2つしかなくて、まず1つはコーチが型を作って、バンとこう当ててですね、切り取るってことですね。こうギザギザの、尖ったままの整ってないその外側は捨ててね、なんかこうケーキとかピザのこう型みたいな感じでですね、丸い型をですね、バンとこうコーチの型を当てはめて、そして外のそのね、まあ個性多様性のところは捨ててね、うちのチームはこういうチームですと、とにかくこれをやりなさいと言われたこと以外やらないでくださいということでバンと決めて、そして、丸くすると。で、これが一番ですね、効果的で早いやり方なんですよ。ね、うちのチームはこうですと、ね、こういうバスケットをします。これに従わない人は、うちのチームではやっていけませんと、ね、一番うまくした人だけが、試合に使いますということで、バンとこう型を決めて、そのギザギザの多様性の部分は捨てて、とにかくコーチの型にはめると。そうすると綺麗な丸に整うんですが、確かに整うんですが、まあその、コーチの器の外側に出ないっていうか、コーチが考えた範囲でしかチームは育たないっていう、そういうなデメリットがあるんですね。要するにこう伸び悩むんですよね、こういうチームってね、イメージ的に。はい。で、まあ、選手はやらされてるっていう感じが、すごくするので、あんまりこう雰囲気も良くないチームみたいな例えが、まあ、こんな感じじゃないかなというふうに思います。まあ、こっち行けっていうふうに言われたら、ゴロッとこう転がるけれども、まあ、その丸はあくまで作られた丸で、ゴロゴロ転がってるうちはいいけれども、それがまあ、コーチの肩をパカッとこう外すと、なんかこう、もともと持ってた良さが消えちゃってるみたいなね。まあ、そういうイメージです。言ってることわかるかな。で、一方でもう一個はですね、コーチの方はガンとはめないで、で、チームを、 一つの車輪にする方法っていうのは、これはですね、そのグラフをみんなで揃えていく作業ですね。君は体力が足りないから体力をもっとつけましょうとかですね。君はフリースローをもっと練習しましょうとかですね。君はもっとね、リーダーシップを持って、コート内で喋りましょうとかですね。逆にですね、君はすごく感情的になるので、少しそこは抑えましょうとかね。凹ますことも考えて、ね。そういうセーブすることも考えて、まあ、コーチが指針になってコミュニケーションを取りながら、みんなでこう丸を揃えていくってことですね。こういうやり方をすると、その丸はですね、どこまでも大きくできるんですよ。多少いびつかもしれないけれども、大きくこうできるんですね。はい。なので、まあ、こういうやり方、チームの戦術、チームの作戦が、個人の良さを消してはいけないっていう考え方があって、ここで大事なんでもう一回繰り返しますけど、チームの戦術、ね、チームの作戦が個人の良さを消してはいけないと。いう、まあ、こういう考え方が私はありますので、まあ、このチームを一つの車輪で例えると、当然最初の、シーズン始まった時はですね、デコボコの車輪なんです。で、それをコーチの肩にバンと当てはめてやるっていう方法もあるけれども、あんまりそれだと、こじんまりした、チームになっちゃって、面白みがないと。それから成長っていう部分でもあんまり良さそうじゃないということを考えると、手間はかかるけれども、一人一人とコミュニケーションを取り、ね、一方は伸ばす、一方は縮める、なんてことをやりながらですね、その車輪をどんどん大きく、そして丸くしていくという、まあ、こういうね、コミュニケーションを持って、チームを作っていくっていうのが、まあ、今のね、多様性の時代に合ったチーム作りなんじゃないかなと思います。まあ、これは何もバスケットボール、スポーツのチームに限らず、何かね、一つのクラスだとか、まあ、企業とかもそうかもしれませんよね。人が2人以上、3人以上いればですね、それは一つの組織ですから、まあ、家族もそうかもしれないし、まあ、そういうね、まあ、社会性が必要な、そういう組織には全部当てはまる、そういう、まあ、考え方かなというふうに思います。はい。チームは一つの車輪ということで、どうでしょうか。紙に書いていただいた方、なんとなくわかりますかね。ギザギザのグラフ。で、それをね、ぐるっと回して、ギザギザの丸ができた。で、それを、一つは、外側をくり抜いてですね、なんかケーキみたいな形に丸く、こう、型をはめるという方法もあれば、そのギザギザの部分を伸ばしつつ、ね、時には、凹ませながら、ね、整えていって丸を大きくすると。で、結局、最終的にはそういった丸が大きい方が、ね、大きな安定した車輪になるので、チームとしてはいいと。まあ、そういうような考え方になりますので、ぜひね、この、イメージ、この概念を、参考にね、してみてはいかがでしょうかというお話です。はい、もうちょっとだけお話をしますね。このままお待ちください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。この放送毎日してますけれども、ぜひね、よかったらハートマークのいいねのボタンを押しといていただけると嬉しいです。また、どのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひチャンネルの登録もお願いいたします。ただですね、ハートマークも押さないし、チャンネルのフォローもしてないけど、時々聞いてるというね、サイレントリスナーさんに支えていただいていることも、わかっております。そんな方にも感謝しております。毎日放送してますので、ぜひ明日も聞いてください。昨日の放送はですね、こんな時タイムアウトは取る、取らないというね、バスケットボールの試合の終盤のケースの話をしました。コメント、影島さん、からいただきました。10秒残っているのであれば、セットプレーで作りたい気持ちもわからなくないですと。その日の選手の調子を見て、瞬時の判断をしなくてはならないので難しいと感じます。その前のレイカーズのオフェンスの時に選択肢をいくつか持っておいて、相手のオフェンス終了時に判断するのがベターかなと思いました。自分は硬いので多分タイムアウトを取ってしまいますということでね、いつもコメントありがとうございます。昨日もね、助かりました。影島さんからコメントいただきました。この、放送、こんな時タイムアウトを取る、取らないというね、一つの、皆さんの考える材料にしていただければということで取った放送なので、まだ聞いてないやという方は、このチャプターのリンクからぜひ聞いてみてください。そしてですね、最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。あんまり表では出せないようなですね、私の個人的な感情、個人的なアイデア、そういったひらめき、こういうことがありましたよ、なんていうことも、お話をしておりますので、そして、皆さんからの質問にね、即座に答えるというね、まあ、Facebook 使った、コミュニティなので、そういったやり取り、が中心になっております。まあ、そういったことでですね、研究室一度興味のある方は、この放送の説明欄から覗いてみていただけると嬉しいです。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。